NHK ポッドキャスト。
アニメステラーポッドキャストです。 MC のサッシャです。
はい、おはこんばんにちは、朝香です。
宮島義弘監督、そしてライオス役の声優熊谷健太郎さん、お迎えしてダンジョン飯特集第2弾でございました。今日はお二人にポッドキャストもお付き合いいただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、まずは宮島監督、番組の感想はどうですか？ど
んな、いや、すごい緊張してちゃんと喋れたのかどうか。
めちゃめちゃ喋る、
上舌でした。
いや、もう分かりやすかったです。
いや、よかったです。もう熊谷さんともこうやって隣で話すこともなかなかないので。
そうです
ね。あ、なんかすごいプロだ。
いや、何をおっしゃいますか。
アフレコ終わってからお会いするの久しぶりなんですか？
いや、実はそれ以降のダンジョン飯自体のラジオやらせていただいたりもあるので。
なるほどなるほど。
なんだかんだ今月はお会いする機会多かったですね。
はい。でもなんかちょっとセリフとかね、直で聞くことってないので、だいたいガラス1枚隔てて、
スピーカー越しですか。
そうですね。なので、そうか、こんなに綺麗な声のライオスっていうか。そうですね、 生ライオスが聞けたのですごい良かった。
意外と監督も初生ライオスだった。
確かにそうです、ね、
素晴らしかったです。
なるほど。どうですか、熊谷さん。
実際やっぱアフレコをしていく中だと、芝居について作品についてお話しすることが多かったので、演出のヒントだったり、そういう僕も初めて聞かせていただくような監督のお話が聞けたので、なんかめちゃくちゃこの一ファンとしてもなんかすごく楽しい時間過ごさせていただきました。
いや、オーディションの決定の原因とかね、聞いてよかったのかなと思いましたけどね。
実はそのお話って、その、アフレコ始まる前に監督から伺ってて、
あ、そうなんだ。
あの距離感っていう話は。
あ、そうなんだ。
で、僕的にはそれが、ある種監督のトークの鉄板になってくれているんだって嬉しいなっていう部分でもあるというか。そうそう、うん、
だいぶ使わせていただいて。
いいですね。
話題に上げていただけてるっていうところです。
いやー、もう本編本当時間が足りなくて、いろいろ聞きたいものに聞けなかった質問もたくさんあるんですけど、やっぱりもうダンジョン飯といえば、まあ、いろんな要素ありますけど、はい、これ魔物食ですよね。これもやっぱ忘れられないということで、ちょっと、せっかくなんで熊谷さんの好きな、お食事を。
そうですね。ただ、美味しそうなものって、まあ最終的にその監督もおっしゃってましたけど、作るときはまずそうに、出来上がったから美味しそうにっていう、うん、美味しいリアクションする料理も多い中で、うん、めちゃめちゃ味が気になるのが僕、ダンジョンクリーナーで。
ダンジョンクリーナーね。こう四角い中に入ってるやつね。
はい、器の方、はい、結構ライオスが食べてなんかマジカルで、なんかいろんなものが混ざったような味がするっていう。美味しくないリアクションって多分、
あれぐらいですかね。
ま
あ、
食えないことはないけどっていうのを超えても無理だってなってたのはあれぐらいだったので。
あれ、中に料理があるんだけど、器もダンジョンクリーナーで
食べられる
っていう、だけど美味しくないって設定だったんだよね。はい、
戦士の心遣いの結果、はい、美味しくないのもあるっていう。はい、あれは本当にそのライオスの形容するあの味ってどうなんだろうって。同じ感想になるのかなっていうのもあって。あれは、まあ、かじってみたい。料理
一口ね。本当に、ね、マスってなるのかどうか、ね。
経験してみたいですね。
なるほど。どうですか。
そうですね。僕は、なんかあんま料理、ダンジョン飯これといって思い入れの、まあ、すべての料理にある意味思い入れは、
そうですよね。作ってるから。
あるので、そうですね。やっぱでも、デッドドラゴンかな。デッドドラゴン。
なんか部位によってもいろいろこう、肉の感じが違うのが良かったですね。
そうなんですよね。その、実際に食べに行ったりとか、その、レッドドラゴン、のロケハンだって言って、ステーキ食べに行っても結局牛なんで。
いやいや、だからレッドドラゴンは探してもない
です。いや、そうですね。
シチューにはないですから。
結局、結論も、美味しいけどレッドドラゴンじゃねえなって言って終わってるんで。
ただステーキ食べに行っただけじゃないですか。
本当に美味しいもん食べれててよかったで終わったんで。そうなんですよね。だからちょっとレッドドラゴン食べれるなら、食べてみたいな。まあ食べれないんですけど、食べてみたいなとは思いますよね。
いや、まあ、どんどん出来上がってったら赤い感じが良かったです。
いや、そうですね。まあ赤でしたね。
真っ赤でしたね。
ちょっと普通の肉よりも気持ちちょっと赤みを強くして、みたいな、レッドドラゴンのレッド部分をどこに持っていくかは、やっぱちょっと色にだいぶ頼らさせていただいて、みたいなところありますね。
今、それで今思い出したんですけど、漫画の時って色ついてないものもいっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
どうやって色つけた
の？そうですね。それが、料理に色をつけるので、だいぶ一役買っていただいたのが、その、もみじまおさんっていう、はい、イラストレーターの方がいて、はい、いろんな SNS でその、架空の料理だったりとか、街にある美味しい料理とかを、イラストで美味しそうに描く人がいるんですけども、それをちょっと以前から知ってて、今回やるって決まった時に、漫画では色がないし、どんな料理なんだろうと、しかも、食材もモンスターだから想像のしようがないっていうので、もみじさんにちょっと料理のカラースクリプトをお願いできないか。 というので、お声掛けして作っていただいたって感じになってますね。
すごい。
だいぶそれで美味しそうにしていただきましたね。
はい、色って大事ですもんね。
そうですね。
だから食事から逆にモンスターたちの色も決まったりしてる部分
もある、ね、それもありますね。料
理、逆算
で。はい。
料理がこうなら、魔物はこうなんじゃないかとか、特にその料理中の部位ですね。
ああ、そっかそっか。
なんか、解体していく途中の食材になった状態での魔物は、その料理の絵から逆算したりとかっていうのはしてます。
面白い。
外見しかわかんないですもんね。
そうですね。
中身ってなるとまた別のね。
だから、そうですね。どこが赤身なんだとか、どこが筋で、脂身で、みたいのは、その。
で、側と中が別に同じ色合いっては限らないしね。
限らないからね。
どう、そのイラスト描いていただいてない料理もあるんですけど、実際現実で代用できる料理は、なくてもいいんじゃないかとか、ダンプリングとか餃子とかはって思ったんですけど、結局今になって思えばあれも書いてもらえばよかったなっていうのは思ったりするぐらい、もうだいぶそのアニメーションを作る上での、ヒントにはさせていただいてます。
そうなんだ、はい、面白い。聞くことがもう、いつまでも聞きたいんですけど、まあ実はですね、もう聞いてるリスナーからもたくさんの質問があるんで、それもちょっとね、本編でご紹介できなかったものをね。
はい。はい、ラジオネームユニコパさんからです。ありがとうございます。今回、熊谷さんと宮島監督がゲストということで、お互いの第一印象と今の印象をお聞きしてみたいです。と。
第一印象。そうですね。僕は初めてお会いしたのは、オーディション、スタジオオーディションの時だったんですけど、はい、一番最初のスタジオオーディションに僕ブースに一人で入っていて、うんうん、で、ガラスを隔ててミキサールームのような調整室のようなところに、はいはい、まあ、監督、音響監督さんだったり、プロデューサーさんだったり、うん、いろんな方がいらっしゃる。やっぱ、どうしてもピリッとする空気があるんですよね。うん、で、その中でやっぱ真剣にこう思考を巡らせたり、試案されてる監督っていうのが第一印象だったので、うん、まあ最初はちょっと怖いですよね。まあ、あの空間なかなか笑顔になることってないと思うので、まあ、
そうですね、真面目
特に僕らと相対してるときは、うん。なので、ああ、僕がやったライオスってどういう受け取り方されてるんだろうなっていうのが第一印象ですね。でも今となってはこう、本当にいろんなアフレコ24話、うん、年数でももう1年以上いろんなお話させていただいてるので、はい、なんだろう、アニメダンジョン飯というものを引っ張ってリードしてくれます。先導、船長というか、やっぱ監督についていけば間違いなく、うん、っていう、すごく信頼させていただいてる方ですね。
うん、ありがとうございます。
監督も今はね、その、いろいろ休憩室で話してる中で、この人に任せていいなっていう全幅の信頼感があるっていうのは本編でもお話しされてる。
そうですね。
これはもう今の印象
です。はいはい。とは、第一印象。正直あんま覚えてないん
で。すごい人数ですもんね。
そう、一番最初に会った時は、もうとんでもない人数の方、オーディションで、その、
あ、
その場で決めないんですよね。その場で聞いて、ちょっとじゃあ、良さそうな人には、こういう芝居もどうですかって言って、ちょっと芝居の変化をつけたものをやっていただいて。
その場で？
はい、その場で。それで、その対応力を見るっていうか。この人だったら芝居もいいし、こういう注文にもその場ですぐオーダーして、オーダーに対して答えてくれそうだな
って
、あるので、そういう面では選ぶんですけど、結局でも熊谷さんが僕の中での第一印象としては、その一人でポツンとっていうイメージの方が一番最初なんですよ、
ね。二次スタジオの方ですね。
そうですね。
もう一回呼ばれた時
に。もう一回呼ばれた時。だからそこでの印象がやっぱ一番大きいし、それ以前は声でしか聞いてないんです。
なるほど。そ
っ
かそ
っ
かそっか。はい、
そうか、このキャラに合う声はどれだろうっていう観点で選んでたから、
そうですね。
人の感情を見てたわけじゃない
と思うんですね。そうですね。まあ、最終的には人の感じが決め手にはなりましたけれども、その前まではもうもちろん芝居の良さって感じですね。
はい。というところで、まあ、選んだ理由があんまり仲良くなさそうだったからって話で本編で終わっちゃったんで、あさかちゃん、実は、そんな本編中に X で来た、それに関する質問も来てるんですよね。
伯楽さんからです。アフレコしてる途中で声優陣が仲間になったと感じられた瞬間はありましたか？
仲悪いまま終わったのかって話だよね。
まあ仲悪くはないんだけど。
悪くはないから。なんか距離感のあるままだったりとか。ね、
でもやっぱりこの第1話って、まあよろしくお願いしますっていうところから始まって、うん、で、これも音響監督を務められて吉田さんからも、はい、まあ改めて、その最初はそんなに仲良く、あって欲しくないっていうお話はあったので、うん、まあ、とはいえこのお芝居する中でここはどういう風にっていう会話はあったんですけど、物語の進行とともにだんだんとだんだんとっていう印象で、なので、 気がつけばっていうのもありますし、でもその中さんがすごくこう、いろんなその知識、雑学、お話をしてくださって、それを楽しそうに中さんがされてるのを見た時だったりとか、自分が、なんとなくこの千本木さんのコメントとかでもわかる、感じる部分あると思うんですけど、すごくみんながいじっていただけるんです、僕が。みんなから、いじられてて、そのいじられてる空気感がすごく心地がいいなって思った時、じゃないかなというふうには。
監督的に、どの話数に行ったらちょっとずつ距離縮めていいよみたいななんか、線引きみたいなのあったんですか？
でもやっぱり10話ですかね。その10話でここまで来たんだっていう、行くぞって言って、
レッドドラゴン
ね、そうですね、うん。10話のラストでレッドドラゴン倒すために飛び出した時に、うん、やっぱあそこでの芝居感が、そのライオスが一人一人に思いを伝えるシーンみたいなところで、その時の芝居感見てて、ああ、ちゃんと一つにまとまった感じがするなって、うん、そのみんなの芝居見て思ったんで、うん、ああ、なんか、ちゃんと仲良くなってくれてよかった。まあ仲、もともと仲は悪くないんですけども、うん、最終的に。
仲間になった。
そうですね。この感じの芝居に持ってってくれたのは、やっぱみんな、ちゃんと調整してくれたんだなってので、すごい嬉しかったですね。
でもいろいろありましたもんな、フレコもね。
そうですね。
まあ、気になるけど。
ということで、ね、熊谷さん。
はい。
監督から読むなんて言われてますけど、読みたくないんですか、先のまま。
いや、すごく読みたい。で、もちろん大好きな作品なので、はい、ただある意味いつか読める目処が立ったんですよ。
第2期があ
るということで
発表になったからね。
まあその第2期でどこまで行くかは全然現段階でわからないんですけど、うんうん、第2期が決まる前、最終のオンエアで第2期が作られて知ったんです。
そんなことある？
そうですね。
オンエアで To be continued を見てってこと？
To be continued を見て、その後のあのダンジョン飯公式の X で、キービジュアルが出て。
うん
やるんだっていう。
ちょっと待って、事前にし、そうなんですか？
そうみたいですね。全然その知らせるタイミングがなかったんで。
ああ、そっか。
そうなんですね。
あ、これなら僕は少なくとも一生読めないは回避したっていう。
なるほど。
いずれ知ることにはなると
。僕だけに許された楽しみ方って、皆さんも原作読まれて、アフレコを望まれると思うんですけど、うん、僕は台本をめくって先を知っていくっていう、僕しかできない楽しみ方があるので、
世界で一人だけですね。
なので、うん、もうそこはもうそれを思いっきり味わってやろうっていう気持ちですね、今は。僕以外のキャストできませんから、この楽しみは。
そうですね。
かっこいい！ね！
さあ、熊谷さんと同じ道を歩むのか、それとも、熊谷さん知らないのか、かかってみるか。どちらを選ぶかは
ですね、お好きな方を選んでいただ
きたい。第2期のまたね、放送が始まるのを非常に楽しみにしたいと思います。宮島監督、熊谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アニメステラーは NHK ラジオ第一で毎週火曜日夜8時5分から放送中です。ツイッターのハッシュタグはカタカナでアニテラです。番組アカウントのフォローもよろしくお願いいたします。聞き逃し配信もやってますよ。放送終了後1週間、いつでもお好きなお時間に、アニメステラーのホームページ、聞き逃し配信と、NHK ネットラジオ、ラジルラジルでお聞きいただけます。ぜひ、アクセスしてみてください。